今村です。
カズです。
角川です。
はい、ラジオを語るポッドキャストを始めます。はい、よろしくお願いします。
お願いします。
もうちょっといけない。
まずちょっとじゃあアトロクの話ですけど、僕は結構他のところでも取り上げられてますけど、月曜日に、はい、真崎さんがアルプススタンドの端の方を見たっていう話をしていて、すごく面白い観点だなと思ったのは、いわゆる実況アナウンサーとして、すごく参考になったというか勉強になったって話をされていて、で確かにアルプススタンドの端の方って、野球のシーンが一切映らないにもかかわらず、野球の状況っていうのが見てる側にちゃんと伝わるっていう、結構変わった映画の作り方ですけど、舞台ももともとそうだったわけですけど、それを見てこう実況アナウンサーとして、じゃあその言葉と情景描写でどういうふうに共有してもらうかっていうのが非常に勉強になって、すごい面白いコメントで、歌丸さんもめちゃくちゃ感心してましたね。
してましたね。ちょうど先週のこの回で最後なんか、山本アナがなんかやるらしいですよって、やるらしいですよってなった時に、ああ、じゃあなんか熊崎アナのなんかそういう
観点のね、
そのスポーツ的な観点から見る映画とかも見たいですね、聞きたいですねみたいな話をちょうどしてて、月曜日、明けて月曜日の話だったから、おお、そうって僕も思いました。こういうの聞きたかったって。
本当ですよね。
この熊崎アナ聞いたんじゃないですか、ポッドキャスト。
まさかの。
まさかの。今度は俺だと。
ちょっとやってやろうと。
そんなだけじゃないぞと。
いやでも、なるほど、でもそういう視点で、ね、人は見るのかっていう。なんか映画評論ってやっぱりすごく、なんか映画評論前とした映画評論もあるけれども、ある意味でその人の視点からしか切り取れない補助線ってやっぱ絶対あるよなっていう
のをす
ごく感じましたね。
そしてまたそういうのは得てして面白いですよね。
面白いですよね、本当に。
フューチャー&パストでレックさんもすごく褒めてるというか、すごい面白かったって言ってましたね。ああいうやっぱりね、そのね、特化した話もっとどんどん入れてほしいし、なんかちょっとこれまでにないぐらい歌丸さんがこう、
あ、そうですよね、
興奮されたというか、
そうですね、
すごいねって言った感じがありましたね。
いやー、この一つね、このアフターシックスジャンクションっていうものが始まって3年ぐらいなのかな、なんかこの中での熊崎和人さんもののなんか一つのなんかエピソードの軸があるじゃないですか。
はい。
彼を巡る物語が、
なんか
ね、ちょっとね、彼を巡る物語がなんか少しこう別の第新しい章立てが始まってくる感じがすごいしますよね。
ああ、おっしゃる通りですね。もうクレバとの戦いから。
ドーハから帰ってきた時の本当に本当に無然とした、すごいちょっと空気感がピリピリしすぎてドキドキする放送とかね、
ありましたね。
ありましたよね。
年末のは本当にちょっと感動しましたもんね、ゴータ君のコメントも含めて。
そう
本当にもうクレバという罪深き。僕の理論ではね、
僕の理論ではクレバは着火しただけっていう。ガスを立ち込めさせてきたのはアトロククルーと歌丸さんだとか。
いや本当にそうですね。
クレバはそこで何の気なしにライターを。
それ最後にボッつって
。アポカスだってなっただけっていう感じですかね。
もうすでに話も出ましたけど、少し山本アナのフードムービーウォッチメン、やっぱり、ね、スワローを基本的には取り上げて、いろんな、ね、映画取り上げるのかなと思いましたけど、スワロー一本でしたけど、もういろんなところか、スワローも本当に最初の 何分間かしか語れなかったですね。
そうですね。
ご本人も反省しきりでしたけど、いや、ね、熱すごくてね、
うん、聞けなかったんですけど。
あ、そうですか。
はい。
なんかね、僕映画も見たんですけど、うん、もう本当に序盤のところまでしか語れなかったですね。
はい。でも罪をもうまた、
そう、もうすごかったです。熱がすごくて、話もすごい面白かったんですけど、なんかご本人的にもちょっとこう時間配分ミスったっていうのがすごいあったみたいで、なんかすごい反省し始めちゃって、いや違うんです違うんですみたいな、いやあうーんってなってしまって、ちょっとなんかもうちょっと時間あげてほしかったなっていう感じはありましたね。すごく本当そこまでの部分はすごく面白かったので、
面白かったですよね。
まあ、いろんなこう異物を飲み込んでいってしまう女性の話なんですけど、そのビー玉を一番最初に飲むんですけど、そのビー玉と、あとそのビー玉の前に氷を
その前のところ、ね、
口に入れて、まあ、ガリガリ噛んでこう飲み込むんですけど、そこからの描写とそのビー玉のところまでで、まあ、ほぼ大半を8割方使ってしまって、うんうん、そう本当に映画の冒頭なんですけど、
うん、途中からなんかね、寝入りかけの時に聞いてたから、もう何を聞いてるのか分かんない、はい、夢の世界に入ってきました、
はい、本当にそういう風になると思
います、はい、なんか不思議なトランス状態になるみたいな、
いや本当に
面白かったですね。うん、
ちょっとねネタバレになってしまうからあれなんですけど、うん、確かに飲むこともそうなんですけど、うん、飲んだ後で、まあ、その出す排出することも含めてすごく細かく描いてる映画で、うんうん、その部分をすっごくこう事細かに、はい、もうなんていうか、そこがいいんですよっていう感じで、うん、すごい熱量で語られてました、ね、あれも本当に山本さんにしかできないという、
さすがっすね、
さすがでしたね。
もうあれですか、そこの場面がなんかこうネガノに映っちゃうんですかね。
いや本当にそうとしか思えない、まあ、スワローに関しては特にそれがなんていうか、こう物語の軸になる映画なので、ちょっと特殊かもしれないですけど、そうじゃない映画でもきっとそうなんでしょうね。その食事シーンがものすごく自分にこうガッとビビッとに入って
くる。いつからですかね、なんか あんな感じで話し出したの、その食事。
あ、でいつからでしょうね。
なんか気づけば
結構ね、おなじみになっちゃ
ってますけど、うん、おなじみっていう感じになってますけどね、うん、
何のきっかけだったか確かにちょっともはや思い出せないという、
思い出せないですね、
感じですね。
いや本当このアトロ君の5人のパートナーが本当になんか、うん、この3年間ぐらいで 色が
すごいですね。
うん、うん、おのおのの色味が定着してきて、もともとね、なんかその宇垣さんは結構その、うん、カルチャーとかいろんなものが好きでみたいなの
を、う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、本もね、めちゃくちゃ、
本来的にキャラクターとしても結構推し、うん、テレビとかでもね、よく見て押し出されてたけど、うん、なんか、ね、純粋に本当人って面白いんだなっていう感じですよね、みんな。
あ、誰も彼も。アトロクの前 の、うん、トップ5とかもそうでしたけど、はい、やっぱりその、うん、アナウンサーの方の面白さが、うん、見えてくるっていうのはすごいラジオのいいところだなっていう気がしますね。
ある意味でね、もちろんニュース、まあもちろんタレント的なアナウンサーとかもいるけれども、うんうん、そういう切り取り方もあるけど、基本的にはその個性を消してなんぼっていう部分があったりするじゃないですか、
う
ん、ニュース読みとかって、
うん、
でそういうやっぱね、テレビとかだとそういう像しか見えない、うん、それこそニュース、
ね、
ね、2、3のうないさんとかだけ見てたら
いや本当そうですよ ね、
あのうないさんは想像できない、
想像できないですよねゲームで高校生とつながってましたよ。
ああ、その話してましたねなんかね、あれ何のゲームだったかな、オンラインゲーム
で、オンラインで、
高校生の子と友達になって、うんうん、結構普通に喋ってたって言ってましたよね
最初英語、なんか英語で喋ってた、
そうそうそうそうそう、その高校生が英語で喋って 途中で普通にすげえ流暢な日本語喋ってたんで、うん、あれ本当に日本人じゃないみたいなあすいません嘘ついてました日本人ですってなんか結構ねあの本当にすごい仲良くなって気づかれてんじゃないのとかって友野さん言ってましたけど、うん、いやいや気づいてないと思いますけどねとかって言ってましたけどね
なかなか仕事してやってないですもんねゲーム
も、
はい、
もう本当に
すごい
っすよ、ね、めちゃくちゃ楽しんでますよね、うん、
ツイッターとかもなんかうないさんすごいこう生き生きとしてますよね、
うんうんうん、なんか上手ですよねめちゃくちゃ、
う
ん、
そうそうツイッター使いがすごいなんか、
う
ん、あのうまいしコミュニケーションとしてすごく心地いいというか
うんうんうん、
うんうん、
あの別の意味で堀井さんもすごいうまいですね
あそうなんだ
はいすごい上手ですねあの全然やったことないですっていう感じなんですけど、うんうんうん、なんかすごいいいですねうまいですね
熊崎さんもね、なんか最近ちょっと面白いですよね、
う
ん、結構ちゃんと見始めた最近なんですけど
犬をこう、うん、基本よく寄せてもらっしゃいますけどね僕はちょっと古い話になってしまいますけど、
うん、
あのトップ5で蓮見さんが第1期の、
うん
水曜日かな、
うん
パーソナリティというかアシスタントやってたんですけど、うん、やっぱあれが結構僕はもともと知ってるアナウンサーさんが、
うん、
ラジオに来て、うん、でその自分の内面をこうさらけ出していってあすっげえ面白いなっていう印象がすごく強いですね、うん、今でもあのテレビで蓮見さんを見ると、
うん、
当時あの面白いサラリーマン大森って言ってたんですけど大森元気だなみたいな感じですごく、うん、考えちゃいますしあの高野万所さんとやってたんですよ、
はいはい、あそうだったんだ
そうです、そうです。で、そのと、それで、あの、その後、万所さんが、大麻で逮捕されてしまって、うん、で、やっぱり、リスナーも、ツイッターとかで、うん、万所さん何してんだよ、みたいな、
うんうんうん、
おもり悲しむぞ、みたいなこと書いてる方が結構いて、で、まあ、もう釈放されて、うん、1年間ぐらい活動を休止されて、
うんうんうん、
その後戻ってきて、
うん、
でラジオに多分あのアトロクだったと思うんですけど、
はいはいはい、
出た時にあのスタジオに蓮見さんが来てくれて
あ
のこう、はいはい、ハグしてる写真を Facebook だったかな上げてくれたんですけど、いやなんかすごい感動したし、なんか仮にですけどテレビで共演してた人でそういうことになった場合ってアナウンサーの人がそういう写真あげるのってなかなかちょっと難しいのかもしれないなと思ったんですけど、やっぱラジオだとあのなんていうかで本当にその信頼関係みたいなのが見えたし、あのそれがそういうふ
う
に、まあなかなかちょっと放送で共演は多分まだしてないと思うんですけど、あの SNS だけででも垣間見えたのが僕はすごく嬉しかったですね。なんかそれを出してくれるその TBS ラジオの心意気も含めて、
まあそうですよね、
うん、ちょっと僕今回あんまりそれ以外はアトロック聞けてないんですけど、皆さんはいかがですか。
ね、僕別冊アフターシックスジャンクション、あのポッドキャストで配信されている方も、
企画会議みたいな感じですよね、う
ん、まだ全部聞ききれてないんですけど、結構長いので、
はい、
1時間ちょっとあるのかな、
はい
はい、その話でなんか、まあ、ちょっと説明しだすと長いんですけど、
うん、
ゼイリブって映画があるじゃないですか、
はい、見たことあります、
はい、サングラスかけるかける
ウハンって、はいはい、長い時間のプロレスを見せられるんですね。
まあその話にまつわってなんだろうな、なんか要はゼイリブって映画ではなんだろう、エイリアンとかに支配されてるんだよこの世界はみたいな、うんうん、こういう人がいて、でバカかそんなわけねえだろって言ってる友達がいて、
うんうん、
このサングラスかけたらわかるんだよみたいな、でもサングラスかけろよ、いやかけねえよ、かけるよ、うん、かけないよって、そっから6分半やるんですよ、その、
はいはいはい、
なんかね、
かけるかけないで、
そのくだり6分半ぐらい、
そうなんですよね、
かけりゃいいのにみたいな、なりながら、6分半ぐらいやるっていうくだりがあって、まあなんかでも、それにまつわった、なんだろうな、ものすごい いいんだよこれめちゃくちゃ面白いんだよって言う人から言われるんだけど、うんでもって言って見てないけど見たら結局めっちゃ好きになったみたいな、ほんとこれすごいやみたいななった経験みたいな。その歌丸さんは鈴宮春日の
あ
ーレックさんから
なるほど
散々言われて、
はいはいはいはい、
もう騙されたと思っていいからもうあの3話まで見てみみたいな、見ないよみたいなもう俺こういうのもともと嫌いなんだよみたいななんかそのくだりをやったけど結局みたいな話とか、うんうん、なんかあってそういう企画をもう一回やりたいねみたいな感じ。
あなるほど、
うん、そうそうそうされてて、まあ昔大嫌い大嫌い大嫌い大好きっていう、
あそうですね、
うん、あの
ありました
ね、もうありましたから、まあ、同じようなことを何回も何回もこす感じにはなるんですけどなるんですけど、いやでもそれ
確かにあのゼイリブっていうコーナーをやりたいって昔も言ってた気がします、ね、
そうそうそうそう、
中身はなんか言ってなかったんで、
う
ん、
そうそうそう、
あの多分あのそういう話だっていうのは放送では言われてなかった気がするんですけど、名前だけはね
昔か話してたよねみたいな感じからその話になって、
そう、
うん、そうなんですよ。いやで それってでも確かになんか、うん、いろいろあるな自分振り返ってもって思って、それこそあの 橋本プロデューサーと古川さんと田丸さんでその別冊今回収録してたんですけど、橋本プロデューサーはまさに僕バチェロレッテだったと、バチェラ
ーなるほど、
あバチェロレッテだったと、
はいはいはいはい、
でそれは奥さんからあの見ようよって言われて、
あ林美奈子さん
そうそうそうね、あのアナウンサーと、
はい、
うん、いや俺こういうの嫌なんだよ苦手なんだよみたいなかけるかけないサングラスかけるかけない始まって、結局見たらもうなんかね、前回以前この辺このポッドキャストでも話しましたけど、
そうですね、
別冊アフターシックスジャンクションで特集組むぐらいになって、うんうんうん、で逆に言うと その別冊アフターシックスジャンクションの特集きっかけで僕もバチェロレッテっていうものを初めて見て、
うん、そうですよね、
なんか何だったらすごいあのめちゃめちゃ感動するみたいな、
そうですよね
全然
なんかあの眼球取れそうなくらい痛いみたいな、そうそう言ってましたもんね
こんなのね絶対見ることないだろうって思ってたものみたいな、まあ食わず嫌いしてたものに対してそういう経験になるとかっていう企画ってあるよねみたいな話で、うん、
でグラビア総選挙で投票するまでに高野さんは
グラビア総選挙で福田萌子さんって書いて、ね、投票するぐらいまで
なった、素晴らしいです、
うん、そうですよね、いやそのそれ面白いよなと、
確かにそうですね、なんかでもその、うん、あの大嫌い大好きのとことちょっと違うのかなって思ったのは、うんうんうん、その誰かからの熱量っていうベクトルが必ず、うん、あの必要っていうことなんですかね、それはでもすごい面白い要素かもしれないですね、うんうん、
すごいやっぱり偏愛だったり熱狂してる人のその熱量ってやっぱ面白いじゃないですか、
うんうん
うん、そうそうそう、やっぱり そこからなんだったら究極的にはあのそのコンテンツを見るとかことはなくても、
うん、
なんかその偏愛をすごい持ってる人の熱量を聞くだけでも結構面白かったりとかするんで、うん、それこ その今村さんが個人活動でやられてるあのソフトっていうプレゼンの練習会、はいとかまさに何かそういう偏愛をいかにプレゼンするかだと僕は勝手に思ってるんですけど、そうですね、そういうのって一つのコンテンツになるよなと思って、
うん、
うん、いや聞いてみたいなと思いましたね。うん、なんかね最大公約数的な話がじゃない感じになりそうで、あの
そう
ですね、そういう話し方をすると、いわゆる今だったら流行ってるものみたいな感じにならないところがすごい面白いだろうなっていう。うん、聞いてみたいなと思いました、
ね、そうですね、うん、ちょっとあの僕別冊今回まで全く聞けてないんですけど、うんうんうん、だから、ま、途中までって話でしたけど、うん、なんかそのこれはやっていこうみたいな風に結論最終的になってくるんですかね、
なってくんですかね、なんかね結構ゆるい感じで話してましたよ、他なんかあったっけみたいな、前雑談しててなんか出てきたやつなんだったっけみたいななってたから
タロさんがあれ大好きって言ってましたもんね、まあうん、あの企画会議が。
ただ結構そこそこなんかやめ時が難しいっていう話は最初の方 されてました
ね。あ、1回始めちゃうと、
うん、今のコーナー、うん、結構それなりにやっぱどれも今いいじゃないですか。
ああ、なんかそう定着結構してますもんね、
う
ん、
そう、月曜のファーストマン、うん、火曜が
予感
ですよね。
で、シアター
水曜がシアター一期一会で、木曜が、
ラジオできるかな、
ラジオできるかな、
うん、これも
ね、スポンサー枠だから、まあ
そうですね、うん、あれは、これは基本引き続きなんでしょうね、う
ん、で金曜中小概念警察、うん、結構でお便りとかももらっちゃってると結構なかなかこうやめ時がっていうの
は
ありました。あるんですよねってい
う、うん。
でもまあ確かにそういえばって思ったんですけど、タマフル時代とか一瞬で消えたコーナーとか
ありましたね。はい、
山のようにあったなと思うと。
ありましたね。
はい、うん、なんかね、ちょっとテスト的にやってみるとかも含めて、うん、ちょっと聞いてみたいなっていうのは思いました。
そうですね。まあ、復活みたいなのも特に今はね、こういうご時世でもあるので、KOKOU ここなんかは。なんか今やっても面白いのかなっていう気はしてますね。
すべ、
ね、うん、
ての人がここに
そうです、ね、
なっている時代ですからね。は
い、そうですね。うん、いいそのなんていうんですかね、ここを方法というか、一人で何かをすることをこう、ね、社会全体として良しとしていく、
うんうんうん、
今まさにここなのではないかという、うん、気がしますけどね。
うん、ここがもてはやされてる時代。
そうですね。
ね、うん、
あれもなんだっけ、フューチャー&バストで、
うん、
井筒監督いらっしゃって、
あ、でもそれは僕聞きましたね。
はい、そうだった。はい、どんな感じだったのかなって、かなり歌丸さんともう2人が、うんうんうん、はい、そうしそうは好き
すぎ、
うん、
いやーすごかったですよ。
なんかね、本当近所のおじちゃん来たみたいなぐらい本当歌丸さんが、
そう、私なんていうか、うん、まあ井筒さんの方がだいぶ年上だと思うんですけど、
う
ん、
そう
ものすっごいリスペクトしてるんですよ、歌丸さんの。
へ
で前も一回来たことあるんですけど、うん、はいはい、その時もなんか感じたんですけど、そのやっぱりまあ批評家じゃないですか、その井筒さんからしたら歌丸さんって、うん、でやっぱりそのなんかよく知らんくせに偉そうなこと言いやがってみたいなふうに思ってもおかしくないと思うんですけど、すっごくその映画詳しい人で、僕に映画を教えてくれる人みたいな感じの、その捉え方されてて、すごい謙虚というか、ちょっとびっくりしました。で今回もそれがもうさらになんか、さらにって感じで、すごかったです
。すごい久しぶりだったの、何年ぶりぐらいだね。5、6年じゃ聞かないぶりぐらいなんですよね。
そうですね。うん、
そうだから以前出たと で来られた時の雰囲気もすっかり忘れて、確かそれも聞いたと思うんですけど、そう、だから歌丸さんは本当なんか出てくるやいない、もう日本映画界でもに残る傑作から、まあ、ん、どうだっていう作品までいろいろ生み出されているみたいな、
そう
すごい歯に衣着せぬ感じで。
そうなんですよ。で、井筒さんもそれをすごい謙虚に、まあそうやねとかって言って、いや、それも含めてすごい、前回の時に井筒さんがこう、いやー、歌丸さんは勉強家やねってすごい何度も言ってたんですけど、それ、我が家で結構流行語になりましたね。何かあった時に、ああ勉強家やねって奥さんとこう言い合うっていうのがよく知ってるねみたいな話とかに、うん、ぐらいにすごい印象的でしたけど、今回も確かにすごかったですね。
うん、あ、見てブライ、
ね、ブライ、そうですね、
映画見てみたいです。
面白そうでしたね。
なかなかね、ですよ、井筒監督、もちろん本当、歌丸さんおっしゃる通り全然好きじゃない作品もあるんですけど、
なんかホームランか、
うん、あ、そうだから 1作ごとに結構それがあるみたいな感じ、前も言ってましたね、当たり外れというか、
うん、
なんか今 ね、あの薬剤が取りにくいっていう話もされてましたね、うんうん、今回薬剤が、ね、
パッチギとかね、
あと僕はその映画評論っていうものを、
うん、
井筒さん深夜にテレ朝で、
コチトラジバラジア、
そうですね、コチトラジバラジアでやってた、はい、あれが結構最初に印象深かったですね。
うん、そうですよ、まさになんかああいう辛口映画評論みたいなのがコンテンツになるっていう先駆けだった
と思いますね。
なんか、まあ、もちろん小杉さんとかもいたけど、うんうん、 なんだろう、深夜のノリで、
そうですね、
うん、なんか結構ね、うん、あそこまで言うみたいな感じのも含めて、うん、悪態もつきながらみたいな、うん、女もんみたいな感じでね、うん、なんだったら途中寝るみたいな、
あ、そうそうそうそう、ガンガン途中トイレも行くし、
そうそうそう、下打ちとかし始めるし、
あの僕すごく印象深かったのが、あの踊る大捜査線2を評論した時に、ジュスさんが、まあ結構ガンガンネタバレしていくんですけど、うん、まあ、その犯人がいわゆるその派遣切りにあった人だと、うん、でその映画っていうのは今そういうその職、まあ、特にあの頃多分あの今よりもさらに、うん、まさにあの就職難な状況 でそういう人たちに元気を与えるのが映画の役割だろうと、でそういう人たちにそのそういう役割を与えて、あの悪い人っていう印象を与えてって、それって今映画がやることじゃないみたいな、あの形での酷評をすごくしていて、すごいなんていうか、まあその批評家だし映画の作り手でもあるって立場だからこそ、あの言える言葉というか、すごくなんかこう、いや納得度が高かったし、あのすっごくあの覚えてますね、その時の、あの本当情景も含めて、
うん、でやりながらある意味ね、あの社会論というかにもなってるみたいな、
うん、そうですね、
すごい、本当ね、歌丸さんも君塚良一さんって結構そういう気があるんですよね、うん、
あの脚本家
そうそうそうそう、ね、あの踊る大捜査線の、ね、うん、誰も守ってくれないだったかなとかもそうですけど、うん、すごいこうステレオタイプに結構落とし込みがちな、うん、気はあって、
うん、その属性というか肩書きみたいな、
ね、うん、まあ分かりやすいんですけどね、うん、その、うん、物語のモジュールというか類型としては、うんうん、まあそれは確かに、
ちょっとその今のこの2021年において、あのそのなんていうか役割付けってすごい違和感感じるなと思うんですけど、あの頃
に
そこをこうちゃんと言うって結構あんまなかったかなっていう気がしました、その当時、あの今門川さんおっしゃってたような、そのやっぱり確かに分かりやすさっていう意味では分かりやすかったわけで、そっちがこう重んじられてた気がするし、そこにこうちゃんと、しかもまあむちゃくちゃヒットした作品でもあったわけで、あのちゃんと異を唱えて、しかもそのなんていうか面白くないとか、そういうんじゃなくて、映画っていうものの、意味とか影響みたいなものを真正面から、しかもすっごい熱、もうちょっと泣きそうな感じでおっしゃったんですよね、すごい印象に残ってて、なんかこの人の映画見てみたいなって思いましたね、その時、うん、まだ僕多分高校生とかで、うん、あまりまだ映画見てなかったですけど、
うん、そうですよね、まだ そっかのど自慢もまだってぐらいの頃だったかもしれない
ですね、あったと思いますね、のど自慢にまだだと思います、はい、
そうですよね、あの岸和田少年グレンタイ、90年代頭の方にあってっていうか、
ないないですね、
うん、
もうあれ大好きで、その後パッチギが来てっていう、うん、僕もね、あの特大ホームランやられてるんですよね、
うん、いや本当ですよね、あパッチギも岸和田もいいですね、うん、
僕結構ね、
たまたま年末、うん、あの結構時間取れたんで、あの、うん、仁義なき戦いを全編見たんですよ。
うわすごいな
先生、地元ですもんね、
うん、地元で僕何回も見ちゃうんですよね、時々なんかここぞっていう、うん、まあ、今回多分不動産のこともあったから、うん、ここ気持ちを強く持つとかって思ったかもしれないけど、うん、その流れで、まあ、ちょっとあの薬剤映画の話で、まあ、そこの話も触れられてたので、
うんうんうん
う
ん、
そういう文脈でも見てみたいなって。
そうですよね、
笠原金監督の話もされてたと
思う、うん、そうですね、はい、深作さんの話してましたね、
そうだ深作さんな、確か僕仁義なきはね、あの 2,3 年前だったかな、
はい、
あのこの世界の片隅にを見た後に見ましたね、
はいはいはい、
勝手に
舞台が一緒なんですよね、
そう、あの、ある意味であれもやっぱり、うん、なんていうか 同じ背景なんですよ、
そうですね、
なんていうかね、センス、はい、あのもう焼け野原っていうところからやっぱりあのね、ああいうまあ今となっては反社会勢力って言われる人たちが、まあ、生きていく場を作っていったっていうのは、まあどっちもこの世界の片隅にだなと思って、勝手に日本立てにして見て、
あ、なるほど、
そうそうそうそうそう、同じね側面から見たそれぞれの片隅ではあるんだなっていうのを、うん、
じゃあ、 あの前回も盛り上がった日展のコーナーですけど、
ね、うん、日展ですね、もう日展な記憶、あ、中澤さんが帰ってきた
そうですね、
うん、
はい、中澤さん帰ってきて、あの今回は目標でしたね、あの、うん、メールテーマ、うん、今年の目標で、うんうん、あの僕がすごい印象深かったのは、あの聞き手を変えたいっていう、
ほう、
松本の男性が、
はいはいはい、
まあ、要は右利きなんですけど、
あ、
34歳だったかな、35歳ぐらいだったんですけど、これまでずっと右で来たからその残りのそのさあと30何年間は左手でやってみて、でその後最後の10年間、まあ男性のその延長によってその後あと10年ぐらいあるから
最後の10年どうやって測んだ
の、最後の10年はそのあのしっくり来た方でいくっていう話をしてて、であの安住さんがすごい、いや松本にこんな人がいますよっつって国宝松本城の見え方も変わってきますね街の見え方最後は人ですよっつって頑張れ頑張れ左手っつってましたねすごい面白かった、
面白いですよね、あ、確かにあったな、あそこであれか、あのエモイを使える
よ、あ、そうです、そうです、はい、
そこのやつでしたっけね、
そうです、48歳男性から の、 あのエモイを使えるようになりたい、
エモイを使えるようになりたいんだけどエモイの意味がわからないんです、
はい、そうですね、であの、うん、まあなんていうか やばいが、うん、すごい汎用性が高い言葉で、うんうんうん、まあ、それにちょっと変わる言葉っていうイメージですかね、うん、とかって安住さんは言って、まあ確かにちょっと近いんだとは思うんですけど、なんかあのこう外来語中がカタカナに、うん、あのイをつけて形容詞化していくっていうのは結構ありますよね、うんうん、とかって言って、うん、こうやばい、エロい、ナウイ、下水って言って
グロいと
か、そうそうそう、うん、であの中澤さんが冷静に、あ、でも下水は違くないですか、うん、って言ってそうだ、下水は違うんですね下水は古来からの日本語ですねあの何でしたっけ、話し方検定持ってらっしゃるのにあの珍しくミスってました
ね、ミスってましたね
なんかあのやばい、何でしたっけ、あのテニスみたいだみたいな話してて、ね、うん、やばいがフォアハンドで、
あ、
エモいが、まあ、いわゆるバックやばいやばいやばいエモい
確かにバックハンドちょっとエモいっすね。
そうですね。なんかそれぐらいの頻度でエモいを入れるとちょうどいいのではみたいな話してましたね。やばいやばいやばいでエモいって。エモいで決まるとかっこいいですねみたいな。
すごいっすよね。
あの話だけであんだけ話せるの、ね、本当天才でしたね。
天才ですよね。
あのオープニングのあの秩父で。取り残されて楽しめる方ですね、うんうんうん、タクシーがいなくてって確かに8時とかでタクシーいないと結構えってなっちゃいますよね、
いや、そうそうそう、
昨日のねぴったんこカンカンは、あ、昨日一昨日か、うん、あのはい、あれがちょうどあの秩父でした、
あ、なるほど、じゃあそれだ、
あ、これだったんだと思いましたねいや地方ロケする安住さんの番組そうかなと思ってたんですけどなんかあの綾瀬さん、綾瀬はるかさんとかと、うんうんうんうん、なんかまたあのちょっとあの絶叫系のあのなんていうんですか、あのこうアスレチックというか、うん、あのすごいあの橋を渡るみたいな、うんうん、あのそういうのやれる場所が秩父であるみたいで、うんうんうん、そこに行ってましたね、
そう、旅館をね、温泉付き旅館を取ってもらってたのに、
はい、
っていうね、なんかすごい切ない話でしたね
西武秩父の駅でもうタクシーが営業時間を終了していて、 旅館も電話つながらないし。焦りますね。
日展いいですね。日展なんかやっぱ落ち着きますね。
そうですね。
岡澤さんが帰ってきて。
いや本当ですね。
ああいうイレギュラー会ももちろん楽しいですけど、うんうんうん、もう
一回日常がね帰ってきたっていう感じがしますね。
うんうん、なんかあのいい番組に携わらせてもらってるかなということを改めて実感して帰ってきましたみたいなね。そう、
あの新年のね放送を聞いた佐川さんの感想が、ね、うん、すごい素敵でしたね、相変わらず。
僕あれ聞きました、今思い出したんですけど、伊集院光とラジオとのゲストコーナーで火曜日丸山ゴンザレスさんが、
はい、はいはいはい、あの番組終わっちゃったんですよね。
そうクレイジージャーニーで、
クレイジージャーニーね、すごい面白かったですけど、
世界のもう絶対行っちゃいけねえだろみたいなところに入っていく丸山ゴンザレスさん、うん、がいらっしゃって、結構ね面白かったですね。でなんかでも一番なんかもうこれはやばい、死ぬっていう経験ってあるんですか、明日ことあるんですかってユージさんが聞いたら、あの街とかではない、だまあ全然怖
く
ない、
ま
あ、もちろんやばいって思う時はあっても、まあなんとかなるだろう、うん、あの一番怖いのは本当自然の中にいる時、自然言うこと聞いてくれないんでみたいな、
はいはいはい、
うん、人間相手にしてたら、まあ、どんだけやばくてもなんかまああの何かしらのうまみだったり何だったりっていう押し引きはできる対象だから、自然何も聞いてくれないですから言うことは。
確かに
確かになっていう。でもその時なんか言ってて面白かった、あなるほどって思ったのが、まあやばい、結構やばいところと交渉したりとか話をする時とかに、もう結局一番使えるっていうか、あの役立つのは友達なんですよねって、
うん、あの
こう交渉するときにパッて名前聞いたら、まあ、検索して Facebook とかあったら見て共通の友人とか出てくるじゃないですか、
うん、
では こいつ俺知ってんだよみたいなしたら、うん、まあもう距離の縮まり方が全然違うって言って、ね、ニューヨークのやべえあのドラッグディーラーとなんかこう揉めたときに、なんか検索したらハワイで知り合ったなんかこうよくわかんねえやつが出てきて、でこいつは俺知ってんだよってなったら、もうなんかおおみたいなマイブレーンみたいななってっつって言ってて、あで伊集院さんがそれで、いやまあ本当それってねあって、なんかやっぱり僕世界平和が起こるとしたら結局友達関係だと思うんですよ、
ね、いやおっしゃる通りです
って言ってて、うん、で丸山さんもそうまさにそうなんですよねみたいな、なんかこうやっていろんな人種いろんな国の人と会ってると、なんかどんなレイシストだったって、例えばねどっかの国が嫌いだからお前のことを友達だけどお前は嫌いになるとかっていうのって、逆に相当なんて鋼のメンタル持ってないとそんな意思の通し方はできないから、本当そういうことですよ、人と人とでなったら、やっぱりすごいね、人間の本来の感情の方が先に立っちゃうんで、うん、みたいなことを言ってて、うん、あすごいそれいいなって、あ
いや本当その通りだと思いますね、
うん、面白い。
何曜日でしたっけ、
火曜日ですね。
火曜日ですか。
そう、月曜日あとね、チャゲさんがね、
あ
ゲストなんですよ。ちょっとそれまだ聞けてないですけど、聞きたいなと思って、1週間以内にそのタイムフリーで聞けるうちに聞いとこうと思ってる感じですね。
チャゲ&アスカからね、アスカさんが脱退しましたから。
うんうん、そう。うん、チャゲ
さん。あれはまだ続いてるんですかね、チャゲ&アスカ時代はね。
そうですね。そうなんですね。
解散はしてなかった気がしますけどね。
そう、脱退して、ね、
そうですよね。
もうちょっと概念が、チャゲ&アスカとは何なのかって概念が。でも、カトゥーンとかもね、もともとなんか、あの頭文字だったら、味なのはずなのにカトゥーンでやってたりしましたからね。ね、
今、なんだっけ、なんか、アンみたいになった
んですよね。そう。 だからまあそういう同じ概念でやるのかなみたいなもあったりしますけど、うん、
そうそうそう、あ、じゃあそろそろお時間ですかね。
はい、ですかね。
はい、
はい、今週もありがとうございました。
今週もお疲れ様でした。ありがとうございました。
はい、
ありがとうございました。はい、じゃあまたよろしくお願いします。
はい。